はい、皆さんおはようございます。新しい年度が始まって、今年度は、先週が総会でしたけれども、テーマを主の呼びかけに応える、あるいは主の導きに応える、そういうことで歩み始めています。で、主の導きに応えるっていうことを、考えて、その言葉をですね、思い巡らしてみたときに、最初に思いついた、聖書の登場人物、あるいは出来事っていうのが、今日のこのアブラハムですね。当時はアブラムと呼ばれてますけれども、ちなみに歯が入るのはちょっと意味があるので、また後ほど出てきますけれども、とにかくこのアブラムですね、この人のことを思い浮かべました。主の導きに応えて歩んでいく、そういえばアブラハムだよな、最初に思い浮かんだのがこの人であったわけです。それでこれからですね、この今日の箇所から始まって、ちょうどマルコの福音書も終わりましたので、アブラハムとその子孫たちって言ったらいいですかね、その系図の人々、このアブラハムラインの人々に特に一緒に注目していきたいなと思ってます。その姿から主の導きに応える、主の呼びかけに応えるということはどういうことなのかなということ、また、そしてそこにどういう素晴らしい祝福が待っているのかなということを一緒に見ていきたいなというふうに思います。今日のところは読んでいただいて、ちょっと長いというふうに思ったと思いますけれども、特にこの中で12章の1節から4節のところ、ここに今日は特に注目していきたいと思います。創世記の11章の27から読みましたけれども、特に12章の1節から4節のところに一緒に注目して、主の導きに従うということ、それを一緒に味わっていきたいと思います。ではスタートしましょう。まずは一節をご一緒に読んで、御言葉の時を始めていきたいと思います。開いている方で結構ですので、創世記12章の一節を一緒に読んでみたいと思います。創世記12章の一節、よろしいですかね。いきます。せーの。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。はい、こう書いてあります。ここにまず神様の招きの言葉があります。神様の導きの言葉があります。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私が示す地に行きなさい、これが神様からの呼びかけ、コーリングですね。そしてアブラハムはこれに従った。後でもうちょっと詳しく言いますけれども、4節のところで主の言葉に従って旅立った。このアブラハムがその主の呼びかけに応えたということが書いてあります。で、その背景をですね、ちょっと最初は一緒に見てみたいなと思うんです。特にあなたは生まれ故郷、父の家を離れてって書いてある通り、当然なんですけれども、このアブラハムにも今まで生きてきた人生があって、それまでの道のりがあって、置かれている状況があって、その中で主の言葉に従ったんだっていうことですね。これを最初に一緒に確認したいと思うんです。で、特にですね、このアブラハムの話するときに最初のこの証明の場面というのは結構有名で、よく取り上げられるところですけれども、大体そのテーマはね、アブラハムが素直に従ったってことなんですよ。もうこれに尽きるんです。なんだったら今日の話もそれと同じなんですけれども、アブラハムは素直に従ったって、もう ここに本当に尽きるんです。ただですね、アブラハムが素直に従ったよっていうと、私たちは誤解をするかもしれないですね。アブラハムは素直に従った、あ、それはいいわねって、悩みがなくって、何にもね、葛藤することもなくって、素直にね、特に迷いもなかったら従えるでしょうって、そういうふうに思うかもしれない。でもですね、そんなことはない。アブラハムは75歳の時にこの12章のところで改めて従うわけですけれども、人生が彼にはある。それまで歩んできた道のりもあれば、置かれた環境もある。ただ何にもない人が、何もない人なんて世の中にいないですけれども、何にもない人が神様に、あ、行きなさいって言われて、あ、そうっすか、じゃあ行きますって言って行ったっていう話じゃないっていうことなんですよね。ちゃんと彼には背景があるんですね。何も考えず、悩みもなく、そうじゃなくて、彼は置かれた状況の中で答えた、選んだということなんです。で、背景を見てみると結構いろいろあるということが分かります。ちゃんと今日読んだところに書かれてありました。ちょっと全部読むと大変なんですけれども、11章の27から32節のところを簡単にまとめて説明をしたいと思います。 まずですね、これのさらに前のところにはノアの箱舟の話があります。ノアの箱舟、これはもう皆さん知っている通りですね。ノアからもう一回改めて神様の計画がスタートするわけですね。ノアの子供がセム、ハム、ヤフェトという人たちです。セム、ハム、ヤフェトって一人じゃないですよ。セムさん、ハムさん、ヤフェトさんっていう3人の人がいます。で、この中のセムという人、セムという人の子孫にテラという人が出てきます。まあ、今日読んだところの直前のところでテラという人が出てくることが分かります。で、このテラさんがアブラハムのお父さんになるわけですね。テラさんには3人の息子がいます。で、おそらくなんですけど、まあ、ちょうど今日読んだところのいろんな複雑な状況を見ると多分そうなんじゃないかと言われているようなんですが、違うかもしれませんが、順番に上からハラン、ナホム、アブラハムという3人の兄弟がいた。ハラン、ナホム、アブラハム、これ別にテストに出ませんので覚える必要ありません。ですからただ聞いていてくれればいいんですけど、とにかくハラン、ナホム、アブラムっていう3人の兄弟がいたということなんです。で、この兄弟たちの中で、このハラン一番上であろうと思われる、違ってても今日の話はそのまま通じるんですけれども、とにかくハランには息子が一人います。これはロトという人ですね。この後アブラハムの旅路にもついてくる有名な人です。さらに娘が二人います。ミルカとイスカという二人の娘がいるんです。ところがですね、今日のところにも書いてあるんですけれども、残念なことにこのおそらく長男であったハランはお父さんのテラですね、テラが存命中に亡くなったということが書いてあるんですね。まあ、他の訳では面前でって書いてありますから、まあ、本当にもう目の前で亡くなったわけですね。もうここだけでもすでに家族のストーリーがありますね。お父さんがいるんだけれども、先に長男が亡くなってしまったということが起こります。さあ、そしてですね、その後もう一つ面白いことは、おそらく次男であろうナホムがミルカを妻としている。つまり亡くなったお兄さんの娘メイですね、メイ子をお嫁さんとして迎えて、おそらく家を継いだようだということですね。多分そうでしょうね、この流れでいくと。まあ、それも含めてこういう順だったんじゃないかというふうに言われているんですけれども、一方でロトはちょっと微妙な立場になります。これも分かりますね。長男の子供であるけれども、家を継いだのは次男であったので、このロトはちょっと微妙な立場になるわけですね。さらにアブラムが3番目の男の子としていますけれども、これは奥さんがいます、サライ。ところがですね、残念なことに今のところこのサライには子供が与えられなかった。この夫妻には子供が与えられていなかった。だいたい状況は飲み込みましたか。割と、まあ私たちも聞きそうな、そういう家族の事情の中に彼らはあったということなんです。もう一回言いますけれども、お父さんはまだご健在なんだけど、長男は亡くなってしまった。長男の残した子供をお嫁さんとして迎えた次男が家を継いだ。そして長男の息子も残っているけれども微妙な立場にある。そして一番下の息子は子供ができない。こういう状況の中で、この話が始まっていくわけですね。この中でアブラハムは主に呼ばれたんです。まあ、これはですね、使徒言行録って新約聖書の方を見るとどのタイミングで呼ばれたかっていう話が書いてあるんですけど、そこでお父さんと、もう相当ないい年のお父さんと、そしてアブラム、サライ、子供はいなかったアブラムとサライ、そしておそらく微妙な立場だったロト、この人たちがこの土地を離れて旅立ったという出来事なんですね。ところが残念ながら、神様の約束した土地までは行きませんでした。ハランという土地でとどまるんですね。これは何でか分かりません。ひょっとしたらお父さんが怖かったのかもしれないですね。もうこれ以上先に進むのはちょっと怖いって言ったのかもしれない。もういいお年だったし、あるいはお父さんが疲れちゃってこれ以上動けなくなったのかもしれない。分かんないです、分かんないけれども、でもなぜか波乱にとどまったんです。しかしお父さんはその後亡くなった。そこで今日のこの12章の最初の改めての アブラハムへの神様の呼びかけがあったということなんです。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私の示す地に行きなさいと、こういうふうに言われたわけですね。長々説明しましたけれども、何が言いたいかというと、つまりですね、いろんな家庭の状況があった、その背景には、そしてこのお父さんが亡くなったこの瞬間で彼は家に戻る可能性もあった、選択肢は他にもあったということなんです。アブラムはですね、ただじゃあ神様ついてきますって言ったっていう、何にもなかったから、ちょうど今空いてるんで行きますって言ったんじゃないっていうことですね。彼には置かれた状況があって、そして考えなければならない家族がいて、そして選択肢が他にもあった。でも主が示す地に行くって決めたということなんですね。そして主の言葉に従って旅立ったということなんです。しかも具体的な地名を神様は言わない、ここだと言わない、詳しい説明もない、地図も出してくれない。地図を出してね、ここだって言ってくれたなら、そこかって思うかもしれないけれども、でも残念ながらそうは言ってくれない。ただ神様が言ったのは、家を離れて私が示す地に行きなさい。ただただこれであったわけですね。でもアブラムは従った。これがアブラムの信仰だったということです。よくアブラムのこの信仰の旅路は、天国への私たちの旅路に例えられて語られますね。私たちが向かっている天国は地上では見えない、見えない、ゴールといいますか、目指す土地であるわけですね。地図に書いてあったらそれは楽ですよ。ここは天国ですよって言って、ここは天国なんだなって言って、でそこ行けばいいんだなっていうふうに私たちも思いますけれども、そうじゃない。目に見えない天国に向かって私たちは歩んでいくわけです。全然目標もないし、地名も言われてないし、こういうふうに行くんだよって言われてないけれども、でもとにかく主の言葉についていこうって答えていくわけですよね。ある意味では私たちの信仰の旅路っていうのはその繰り返しであるわけです。神様はですね、時として本当に地図を与えないですよ。地図を与えないけれども、とにかく私が示す地に行きなさいって言うんですよね。それに応えていく。で、もちろん天国は私たち共通のね、旅路のゴールですけれども、そうですね、ですけれども、私たちそれぞれの人生の中でも時として地図がないことがあるわけですね。そして神様はよく分かんないけど、とにかく私が言うとこ行きなさいということがあるということですね。その時に私たちはそれに応えていくということですね。それの繰り返しが、言ってみればアブラハムと同じように信仰を持って応えていく私たちの歩みであるということだと思います。皆さんは、この私の示す地に行きなさいという招きがあるでしょうか。ひょっとしたら今ね、置かれた場所がそうかもしれないし、あるいはこれから示されているところがあるかもしれない。でもいずれにしても、神様は私たち一人一人にもアブラハムのように導きを与えている、呼んでいる、このことをぜひ覚えたいと思います。さあ続けていきましょう。今度は2節3節を一緒に読んでみたいと思います。この導きには約束が伴っているんですね。その約束が2節3節に書いてあります。一緒に読んでみます。いきます、せーの。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。はい、こう書いてあります。主の示す地に導かれて従っていく人は祝福を受ける、祝福を受けるということですね。これがもう一つの私たちの約束ですね。神様の私たちの約束です。主の示す地に行く人たちは祝福を受ける。しかもですね、これは、ね、半端な祝福じゃないんですよね。もう単にアブラハムが祝福を受けるっていうだけじゃないんです。それはもう最初のところに書いてあるだけなんですね。あなたを祝福してあなたの名を高めるって書いてあるんですけど、その続きがある。神様は祝福の源とするとまで言うんですね。これ直訳したら何て言ってるかというと、あなたは祝福になるって言ってるんですよ。あなたミスター祝福になる。 言うんですね。祝福そのものにあなたがなるというふうに言うんです。そして3節のところでは、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入るって書いてあります。一気に大きくなりましたよね。アブラハムだけじゃなくて、ここからスタートして神様の御業があふれ流れ出る、その祝福はすべての人に行き渡るようになるって、こういうふうに言うわけですね。このことについては、特に新約聖書のちょっとこれも開けないですけれども、ガラテヤの手紙の3章のあたりを見ますと、よく書いてあります。簡単に言えば、これはイエス様につながっていく、アブラハムから始まる信仰による神様の約束だということです。イエス様につながる話だということです。確かにそうですね。このあとアブラハムから始まって、イサク、ヤコブ、ヨセフっていうふうにつながっていく、どんどんどんどん先に進んでいって、ダビデであったりとか、他のいろんな登場人物出てくる、そしてやがてそれイエス様に至っていくわけですけれども、そしてアブラハムはですね、この時でまだ自分の家族のことしか見えないわけですよ。なんだったら自分のね、その何ですか、生きてる間にその先々までは見えないんです。でもですね、神様の計画がでかいんですよ。もうとてつもなくでかくて、ただアブラハムがこのあと祝福されるっていうだけじゃなくて、そこからまたすごいことが起きるっていうことを神様は約束をしてるんですね。やがてイエス様に至る、最初スタート地点はアブラハムという、このいろんな家庭の事情もあり、神様の言葉に従い家を出て、そして約束の土地に旅立ったこのただ小さな一個人とその家族から始まったこの出来事が、やがてユダヤの一族になり、民族になり、そしてそれがやがてイエス様のところに至って、全ての今私たちがこうやって集まっているここに至るまで溢れ流れ出ていく祝福となったということが書かれてあるわけですね。イエス様が十字架で私たちのために死んでくださった、またイエス様は私たちに命を与えるために、そのことを証しするために復活してくださった、それは誰のためですか？それは私のためであり、皆さんのためであり、皆さんユダヤ人ですか？いえ、そうではない。しかしアブラハムの子孫ですか？ええ、そうです。同じように神様に応える、その信仰の家族になっている。だから私たちに至るまでその約束が来ている、その祝福が、許しと天国と命と、そういう約束が私たちのもとに来ている、これがこの約束であるわけですね。またアブラハムがここで召されているように、私たちにも同じように召されている。あなたが祝福になる、あなたが祝福のスタート地点になる、源になるということですね。あなたがいることで、そこから祝福が流れ出すということを言っているわけですね。私たちはその場所、その場所に置かれるし、使わされるし、それの人生、それぞれの人生があって、アブラムだってこの時本当に小さな一人の男が、ただ生きているだけのことですよ。そして神様に従った一歩、それは家族にとっては大きな出来事だけど、世界規模で考えたら別に大きくも何ともない出来事だけど、そこから始まる祝福があるということですね。私たちも同じだということです。私たちも神様の導きに応えるなら、神様の呼びかけに応えるなら、なぜかそこから祝福が始まるということがある。あなたを祝福とする、あなたを祝福の源とする、これがまた私たちに与えられている約束なんだということをもう一度覚えたいと思います。さあ、そして最後もう一度4節に行きたいと思います。さっきから同じことを話してますけれども、改めて4節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか？4節いきます。せーの。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発したとき75歳であった。はい、こう書いてあります。アブラムは主の言葉に従って旅立った。すごく有名な言葉ですね。ここがアブラムのその信仰として捉えられる場面です。直訳すればすごいシンプルですよ。言われた通りに行ったって書いてあるんです。言われた通りに行ったと書いてあります。神様に言われたから、地図渡されてないけど、どこだか聞いてないけど、でも行けと言うから行ったということがここに書いてあるわけですね。一つには神様の権威に応えてということですよね。私はここで思い出したのは100人隊長の信仰ですね。皆さんもよくご存知の イエス様と百人隊長のやり取りです。百人隊長の部下が病気になった、大事な部下だ、何とかしてほしい、あ、イエス様が来てるらしいぞ、ローマの関係者ですから外国人です、だけどイエス様だったら治してくれるって、彼は信仰があったから異邦人だったけどイエス様のところ行った、まあ、ここにもね、アブラハムから始まる異邦人に向かう信仰の話がありますが、とにかく、手下が来たわけですよ。そしてイエス様、来てくださいっていうふうに言う、イエス様じゃあ行ってやろうって言って行く、ところが家にたどり着く前にもう一人やってきて言う、来ないでください、来る必要ありませんっていうわけですよね。なんでっていうと、それは私も権威のもとにあるものです、私は軍隊の一人の隊長です、百人隊長ですから、おそらく100人ぐらい部下がいるわけですよね、もっといるかもしれないけれども、とにかくその部下たちのもとに私は権威を持ってます、彼らに行けと言えば行くし、来いと言えば来ます、それがまあそういう権威ですよね。ですから主よ、あなたも治れと一言言ってくださいというんですね、そうすれば治りますと言ったわけです。イエス様は驚愕とは言わないけど驚いて、素晴らしい信仰じゃないかって、ユダヤ人の中でも見たことがないって言って、この信仰を褒めるわけですよね。そしてあなたが思った通りになるように治った、これが出来事ですよ。本当にそのように神様の言葉を聞いてアブラハムは答えた、行けと言われたから行った、それが一つですね。で、同時に今日の箇所はもう一つのことも示している。だからといってアブラハムは何にも考えてなかったわけじゃないっていうことですよ。ちゃんと彼には家族があって、彼には背景があって、他にも選択肢があったけれども、でも行けと言われたから行ったという背景があるわけですね。単に何ですか、思考停止して行ったわけじゃないっていうことですね。悩みも葛藤もなく選んだわけじゃない、でも彼は選んだということが大事なわけですね。この後のアブラハムの旅路もまるで私たちの旅路のような、信仰の旅路のような、そういう姿です。彼はですね、この後旅立って、特に今日の箇所の中でも2回にわたって祭壇を建てるということをします。ここに彼の信仰がよく表れています。彼は行く先々で祭壇を建てるんです。どういう意味かというと、今の私たちで言えば礼拝する場所を作ったということです。礼拝をしたということですね。彼はですね、行く先々で主を認めた、行く先々で主を礼拝することを第一とした、そして彼は約束を受け取っていくことになるということなんです。まあ、まさに私たちの信仰の旅路と同じですね。箴言の3章6節にもあります。私たちにはそれぞれの考えがあって分別があるけれども、それに頼るなよというふうに言うわけですね。主を認めて、あなたの選んだ道を行きなさい、そうしたらその道はまっすぐになる、そう書いてありますね。いろんな環境の中で、でも主を第一として礼拝していくことを選んでいくときに、それはまっすぐになっていくということなんですね。で、またこの後約束だけがまだまだ続くんです。アブラムは75歳でした。75歳で旅立つのに、まあよくもこんなにも神様はじらしてやっていくなと思いますけれども、でも約束だけしか見せていかない。7節を見てみましょうか。こう書いてますね。主はアブラムに言われて、現れて言われた、あなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは祭壇を築いた。なんてこと言うんでしょうか。神様はもうちょっといいこと言ってあげてもいいんじゃないでしょうか。だってあなたの子孫にこの土地を与えるって、俺じゃないのかって思わないですか。わざわざ従ってきたのに俺の話じゃないのかと思うかもしれないけれども、でもアブラムはそこで喜んで祭壇を築いたということですね。ここに彼の信仰があるということですね。まあ、そして私たちはそれを見て思うわけですよね。私たちもそのように歩むということはどういうことだろうかということですね。ぜひこのアブラハムの信仰に私たちも習って、主の呼びかけに応えていくということをしたいと思いますね。ちょっと最後に私のことを少しだけ分かっちゃいますけれども、この間の日曜の夜から私は出かけまして、木曜日の早朝に着く便で帰ってきました。前と後ろが飛行機の中で寝る時間だったので結構つらかったですけれども、でもマレーシアに行って、そして、研修に参加することになったですね。で、アジアの5カ国から、2人ずつ、次世代のっていうことなんですけど、そのリーダーたちが集まって、研修をするっていう、そういう研修なんです。 まあ、私としてはそんなに思い入れのないものだったんです。ですけれども、ちょうどですね、タイミング的に私がリラックスしてたタイミングでその話が来たので、なんかうっかりいいよって答えてしまって そしてその後で、ああこれ本当に良かったのかな、いいよって言っちゃったけどと思って、まあ、長老会にも諮ったら長老会もいいよって言ってくれたし、ああそうかと思ってどうしようかなって迷っている中で、家族で開いた聖書の御言葉が与えられて、ローマの11章でしたね、これは分かっちゃいましたけれども、初めの賜物と飯、証明は変わらないのですって、そういう御言葉が与えられて、でなんで私は迷ってたかというと、私はすごく日本の選挙に重荷があるので、別にそんなって言ってもあれだけど、そんなにアジアに興味がないというと、これも語弊があるんだけど、そういうことは別に私の範疇ではないんじゃないかというふうな思いがあるものでしたから、まあ、そう思ったんですけれども、でもそのローマの言葉を受けてですね、私の最初の飯って何だったのかなってこう思い返してみると、一番のことは全ての人がイエス様に出会うということですね。信じる信じないその人の自由ですけれども、全ての人がイエス様に出会う、そのために私は召されているということが飯だと思っていましたので、それをこう思い起こしてみたら、別にいいのかと思って、全然ずれてはいないことだなと思ったので、じゃあ、まあ行こうかなと思って行くことにしました。で行ってきたんです。で行ってきたんですけれども、結果分かったのはですね、分かんないなってことが分かったんですよ。まあ今のところまだ分かんないなってことが分かったんです。これ一体なんで僕はここに呼ばれてきたのかなって、別に内容が悪かったとか全然そんなんじゃないですよ。とても素晴らしい内容だったんですけれども、でもなんでわざわざ私はこれに来るんだろうか。でも、まあ、神様の御言葉の導きはすごく感じるから、まあ、こう言って言われてるのがもう行くしかないから行くけど、なんでなんだろうかって思うわけですよ。地図がないんですよね。なんかそれを私は今回すごく感じました。で、まあ、その研修も今回が第一ターンみたいな、始まったばかりですか、テストケースみたいなものを含めてみんなで作りながらやっていくわけですよね。何にもない中で急になんか始まって、思い入れもないのになぜかやっていくっていうことをやっていく。でも、まあ神様の導きみたいだから仕方ないからやるかっていう、なんか私の愚痴を吐いてみたいになってますけども、そうじゃないですよ。ちゃんといいとこに収まりますから聞いてくださいね、最後で。そういうふうに思ってたんです。で、まあ帰ってきて、で、まあ、最初の、まあ、戻ってきたその日に、まあ、思い浮かんだのは、ちょうどね、メッセージのもう一度こう振り返りをしようと思って、これを見て、ああアブラハムは僕だなって思ったんですよね。地図がないんだなって思って、神様は、まあ、得て往々にして私たちに地図を渡さないということだと思います。何が起こっているのかよくわからない、この後どうなるかもよくわからない、着地地点がないと人間って不安なんですよ。やっぱりこの後何が起こるかわからないとやっぱり嫌なんですよね。本当そうだと思いますね。でも、まあ、行きなさいって言われるから、そっちにとりあえず従うということが大事なんだということですね。そうするとそこに祝福がありますよって、そういう約束なんだというふうに思います。まあ、これは私のお話ですけれども、皆さんそれぞれも経験をしたり、あるいは今そう感じている人もあるかもしれないですね。なんでこういうことが起こるのかしらねって、どこに向かっているのかしらこれは。でも神様は導いておられるようだって、その中で私たちは従っていく、そうすると祝福を受ける、また私たちが祝福になっていくということを経験していくわけですね。ぜひこの旅路を私たちは一緒に歩んでいきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。皆さんそれぞれに神様の導きがあると思います。またそこには祝福の約束がついています。ぜひそれぞれ与えられているものが何かということを思い巡らしながら、それに応答していきたいと思います。天国への、ね、招きはみんな同じですけれども、それはみんなで一緒に目指して歩んでいきましょう。でもそれぞれの置かれた状況の中で、まあ、そこが示されている土地かもしれないし、また新しいところによく分からないけど踏み出せと言われているかもしれないし、また人生の旅路自体がね、それぞれの世代でもみんな初めてじゃないですか。そうじゃないですか。自分の人生1回だけですから、全部初体験ですよね。何でもかんでもね。でもその中でイエス様に従っていこう、神様の御言葉に従っていこう、その応答に応えていきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りたいと思います。祈りましょう。